高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日はスザクオート株式会社山本裕二社長のオフィスにお邪魔してのインタビュー後半でございます。山本社長よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、スザクオートさんが京都のですね、整備工場がされているということで、後継者時代をお聞かせいただきまして、いよいよ社長になってからのお話でございます。まずはこう社長になられたきっかけっていうのは、36歳でなられたっていうのは前半でもお聞きしたんですけど、はい、どういうきっかけでなられたんでしょうか。
もう先代の父がもう辞めるけどお前どうするって言い出したので
ものすごくわかりやすい感じですねその時お父様おいくつでいらっしゃったんですか。
78ですね。
78。あ、じゃあ次男でいらっしゃるっていうのは、はい、ちょっと年齢が、はい、離れてるということで、はい、まあ78だったらそろそろっていう。
そうです。それもありました。
じゃあ逆にちょっと前の話でと、当然その70歳を超えてきて、まあ年齢が上がってくるっていうので、やっぱりその社長から数年前からなんか周りでそろそろ裕二さんやったらどうみたいなのは、なんか親族もしくは周りから言われなかったんですか。
兄弟から言われてましたね。
あ、兄弟。
はい。
お兄様と。
姉がいるんですけど。
お姉様。
はい。姉は、あんたがちゃんとやってあげやっていう。
まあそうね。一般的に言うとやっぱり70歳、特に75歳超えると、はい、やっぱりね、いつまで社長やってて大丈夫っていうかできるんだけど、うんうんうんうん、そろそろね、後継者みんな変わってあげたらっていうのがやっぱり一般的には多いので、うん、当然その声はどこかに上がってるんだろうなと。ですが、まあお姉様からそろそろ変わってあげたらとは言われても、自分から親父ちょっと変わってよ。とは言えないですもんね。
そうです。言わなかったし、うん、とも本人もそのつもりはなかったと思いますね。
そうですね。このインタビューでも自分から言い出した人は1割ぐらいなんですよね。はい、大体まあ、うん、僕もそうですけど、じーっと待ってるわけですよ、はい。やってもいいよっていう雰囲気はもちろん仕事上はこうやることが増えてくるので、うん、いつでもいいタイミングには自分としてはしてるけど、来年から俺やらしてよとはなかなか言わないので、うん、それ待ってることが多いと思います。ある日、まあ突然なのか、なんとなくわかりませんけど、決算の時に、辞める退任しようと思うから、やると聞かれた。うん、やると聞かれるのもまた珍しいと思いますけど、やると聞かれてどうお答えになったんですか。
あ、結構速度でやるわって言いましたね。
やるわって。
はい。
で、そっからなんか、そう、いわゆる本当に交代するまで何ヶ月ぐらいだったんですか。
その意味の事業継承が済むにまで、なんやかんやで、3年から5年未満まではかかりましたね。
ああ、はい。まあそれは最後の最後として、はい、まずその、純粋にこう社長の、はい、まあ、肩書きが変わるっていうのが多分最初の何ヶ月かだと思うんですけど、はい、その時ってこうなんか、いわゆる社長業の引き継ぎ、まあその3年も含めてですけど、うんうんうん、なんかそういうのってどういうふうにされました。多分聞いてる方は一番気になってるところだと思いますけど。
一切なかったですよ。
一切なかったですね。
はい。
はい。大体その方が7割ぐらいです。このインタビューでも。はい。
だから全部自分で恥かいて覚えました。銀行の営業マンにはよく笑われましたし。あ、会話できないですもん。
あ、じゃあ一応その引き継ぐまではいわゆる財務とか資金繰りとか基本的にあまり全然見てなくて、はい、社長になったからっていうことで、じゃあ印鑑の場所から、
そうです。
こう印鑑渡されて、お前やっとけやっていう感じ、はい、
そうです。まさにその通りですね。はい。
なるほど、それは大変かもしれない。で、そうすると、そういう方いらっしゃるんですけど、やっぱりこう、いわゆる数字見ても本当にわからないところから。分から
ないね、はい。
それは大変ですね。
はい。だから税理士さんとも喧嘩しましたし、で、あげくもうお前変わるわよ、わし辞めるわよって言って辞めはりましたから、
ね。え、税理士さんが。
いや、自分にはもう自分の世代のやつがおるわよって。
ああ、はい。
だから、税理士さんもそのタイミングで変わりましたし。
そうです。
はい。
ちなみにその、いわゆる、まあ、数字とか財務とかって、まあ、これはもう基本的に、気合とかではなく、まあ一応ちゃんと勉強しないと、
はいはい、
ちゃんとできないのが今の世の中なんですけど、はい、なんかそういうのってどういう勉強されました？
セミナーとか講習受けに行きましたね。
行きました。
はい。
いわゆる、そう、組合なのか、商工会なのかわかりませんけど、はい、まあそういうのね、はい、基礎的なのやつはそこにわざわざ、行かれて、
はい、
社長になられてから、
ね、そうですね。
失礼ながら多分周りはなんか若い子ばっかりじゃなかったですか？
わかり
でしたね、たぶん。まとえ、あ、でもそれに混じってやっぱり勉強しようっていうことで行かれるのは偉いと思います。数字だけやっぱね、やっぱ基礎のことはやっぱり学んでおかないと全部自己流ではできないので。
そうですね。
はい。うん、それは、数字は大変だったと思いますね。
そう。感覚で、まず、こういう流れやったらこうなるなとか。
うん。
うん、一年間を一週間ぐらいで考えれるようになれって言われたこともありますし。
うんうんうん。
やばい数字が出てるのに、やばいって感じひんのが一番あかんなって。
はいはいはい。あ、そうですそうです。
だ、その感覚を身につけるのが大事かなと思いましたね。
うん、はい。
いちいち細かい一年単位で修正とか、そんないちいちやってられへん、やってる間はないんで、
うんう
ん
う
ん、まずはその感覚を磨くっていう意味で、はい、勉強しました
ね。すごいですね。それこう、勉強しながら実践して、まあ、なんとなくその、まあ、資金繰りなり、そのお金のことが、こう、はい、今言ったらやばいのが分かるっていうのは、だいたい何年ぐらいで、もうやばいのが分かるようになりました。まあ、やばい前兆です
ね。でもその感覚も常に変化はしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、高めてるっていう意味で変化してるんですけど、はい、感じ出したのはでも、4年目ちゃうのかな ?40 歳ちゃうのかな、はい。
やっぱり3、4年。まあ当然こう、気がついたらスレスレ、僕もありました。スレスレを飛んでる時も。
もう、着水仕掛けでしたね。
あれみたいな。なんとかギリギリ切り抜けたけど、なんか一瞬危なかったな、みたいな。もうラッキーで、なんか、こうシュッと上がったけど、
はい、
ありますよね。
はい。もう小切って握り締めて、あと3時間遅刻したらもう、やばかったとか、ありましたもんね。
なるそれはかなりギリギリを飛んで。でもやっぱりそうね、これはもう、今からのお話だし、これ聞いてるリスナーの皆さんには僕もいつも言ってるんですけど、やっぱり数字とかお金に関して、やっぱりある程度後継者時代にその基礎的なことを学んだり、うん、まあ別に責任は持たなくてもいいけど、こう、一緒に横で聞いて学ぶとか聞くとかっていうのはぜひ作っといていただきたいなと。
うん、
お金だけは本当ね、その、何か大事になると本当に取り返しがつかない。その中でご自身でやられたっていうのは、ご苦労が大変あったと思います。あと、その、まあ、お金のことでも、いろいろ大変なことがあったと思うんですけど、あと、まあ、お仕事、まあ、増やしたりとかっていう話とか、まあ、人の話とか、なんか、他に、まあ、こういうのが社長になってからやったこととか、改善したことってどんなことがありますか？
そう、ここ近年で言うならば、先代のお客さんっていないんですよ。
あ、もう引き継いで
自分誰もいないので。
ああ、なるほど。
はい。全部僕のお客さんなので。
はい。
その新規開拓にまずは、最初は苦労しましたし、で、あとは、ここ最近気をつけてるのは、値切る人はお客さんじゃないと思いなが
ら。なるほど。はい。
とか、区別するのを、怖がらないようにして
る。
はい。
まずその、まあ、当然引き継いだ時は、先代の含めてお客さんがいらっしゃって、
はい、
新規開拓って、いろいろされたと思うんですけど、
はい、
まあ、わかりやすい例で、どんな風に新規開拓の整備業としてされたんですか？
整備業で言うならば、やっぱ SNS の発信とか、
なるほど。
はい。自分が、バレースをずっと、サーキット経験があるので。うんう
ん、はい、はい。
はい。あとは、作業の中身をなかなかみんな見せないので。
あ、他の他社さんは。
そうです。
おお、はい。
だから、例えば見に来てもいいよ。
それはお客さん。
お客さん。
ああ、なるほど、はい。自分の車整備してもらってる。
はい。
で、まあ、見たいっていう人がいたら、見に来て
もらって。あ、もう全然ウェルカムです。で、見たくもないのに、写真撮って送ってあげたりとか。
お客さんに、
まあ、こんな状況。なんか、
こんな状態ですよ。
そう、こんな状態。一生懸命やってくれてるのはわかるけど、俺にはわからんとかって言われますけど。
僕もそのタイプです。まあでも、送ってくれるって言ったら、こうなんか、嬉しいな、嬉しいですね、その気持ちは。
あとは、オンリーワンを目指そうって意識して、それこそディーラーさんがやらないことをうちはやるよ。手間暇かけるよ。
はい。
で、ものづくりで言葉で言うと、アッセンブリ交換をせずに、分解して直すよっていうのをうちの売りにしようっていうふうには。5年ぐらい取り組みましたね、それは。はい。
そうすると、リスナーさんにちょっと分かりやすく言うと、その、ディーラーさんがやらないっていうのは、そう、さっき言ったアッセンブリって、この、っていうのは、丸ごと変えるみたいなイメージ。
そうですね。
ですよ。
はい。
で、それを丸ごと変えるんじゃなくて、その丸ごとの中の悪いやつだけ、まあ、へたってるやつだけ変える。
はい。はい、
っていうことにすると、前半であったり、そこまで丸々部品変えたらお金かかるけど、必要なとこだけやから、部品代と、あとまあ当然、作業代はかかるんだけど、トータルとしては抑えられる。
はい。
っていうことになるんですよね。は
い、
なるほど。
っていうのが、技術のアピールやと思った。
うんうんうん。
バラせへんのにバラしたらあかんので。
そうですね、はい。もう戻さないとダメですよね。
はい。
はい、でもそれはなんか、僕その車の詳しいことは全くわかりませんけど、はい、技術があるんだろうなっていうのがわかりやすい言葉になってるのですごくいいと思います。
はい、
で、そういうのを SNS 発信すると、それを見た一般のお客さんが、あ、ちょっと、須坂オートにっていうことで来るっていうのが増えたと。
うん、はい。あと、口コミですね。はい、
なるほど、すごいですね。それはなんか、これがあってどっかで思いついて、だとか何かを参考にしたとかあるんですか？
いや、先輩が何気なく言った一言でしたね。オンリーワンならなあかんぞっていうのと、
オンリーワンはよく聞きます、
ね。その時に、あ、自分って何ができるやろうっていうふうに考えた時に、持ってる技術をちょっと突き詰めてみようってその時思いましたね。はい、まあ、それも結局レースでしたけどね。四輪の今度車のレースの裏方をずっとやってたんで。
おー。
はい。
そうすると、その、レースやってると、隣の車の技術とかってなんとなく見えたりするんですか？
こもるんですよ、工場に。
ああ、はい。自分の担当するレーシングカーに。
のミッションとかエンジンを担当したんですけど、
はい。
1000分の1単位で精度追求するんで。
おー。
それを追求してできればできるほど褒めてもらえる環境なので。
あ、そうかそうか。そこでできたら、その、まあ、ドライバーさんとか他の皆さんが、はい、おすごいと。その1000分の1単位で調整ができてると。
はい。
それで、確かに。
レースで買ってきたっていうのがあれば普通に嬉しかったですし。
そうかそうか。そこの周りの人は、その1000分の1が分かる人たちだから、それができるできないが、自分で実感できるっていうことですよね。多分自分の会社の中だけで整備してたら多分分かんないですよね、はい、それはきっと、はい。自分は一生懸命やってるけど、
はい。
これができてプロから褒められるっていうのは確かに自分の良さが分かるいいチャンスですね。
だから一般の方が言う修理とサーキットの修理は違うので、一般の方はとりあえず走れるようになればいい。
うん。
けどサーキットの修理はゼロ地点に戻さないといけないんですよ。ニュートラルにするっていうのが修理なので。
あ、その、やっぱり。
状態を。
状態。こう、レースが激しいから、まあ、どっかが傷んだり、曲がったりするっていう意味ですか？
タイムが落ちた、上がった、の原因が知りたいんですよ。
おー、はい。
の時に、機械が悪かったのか、人が悪かったのか、機械だけはゼロ地点に戻せるので、その時に、あ、これを変えたからよかったんや。これがあかんかったからだいぶ落ちたんや。どっちでもないやったら人間お前が悪いわっていう。基準を作らないといけないので。
毎回、1000分の1なら1000分の1で、はい、同じ状態で今日も明日も明後日も走らないと、なんでタイムが伸びたか悪くなったかっていうのはわからないですよね。それはそうですよね。
そうです。そういう世界なので。結果、その結果勝てばね、うんうんうん、いいんですけども。
確かにそれを毎回同じようにニュートラル、元の状態に戻すっていうのは、何か作るより難しいですよね。走ったらなんかさ、当然レースで傷んだり曲がったり、
うん、そうです、
へこんだりするわけですから、はい、それを見て戻すっていう技術がやっぱり最終的に一般の車さんのなんかバラしても大丈夫とか、その技術の高さにつながってるってことですよね。
そうです。だからドライバーの感覚で言うてくるので、
うん、
傷んだからじゃなしに調子が悪いから見てくれよ傷んでないのにバラさないといけないので
、うん、なるほど。いやでもそれは本当レースやってた経験がすごい今生きてますよねお、素晴らしい。
だっていう次元でもの喋るのかっていう話ですね、
うん、ちなみに今山本社長自身はまあそういうところでなんとなくあった良さが分かったっていうのを、これ他のスタッフさんとかにはどういうふうに伝えてはるんですか？
それ今一番課題ですね
多分そこをあのリスナーさんもちょっと気になってるとは思うんですけど、まるまる同じは当然無理なんですけど、うん、なんかその最初前半にも言ったこう人に任せるっていう意味で言うと、やっぱりこう同じは無理やけど8割ぐらいやってほしいなとか9割ぐらいまでやってほしいなっていうのがあると思うんですけど、
はいはい、
なんかそういうのどういう工夫で伝えてたり教えてたりします？
とにかく今伝えてんのは、
はい、
考えるよりも行動しなさいですね。
お
ー、もう自分で経験するしかないので、
うん、
で今の世の中情報が溢れすぎてるので、
うん、はい、ある。
見て聞いて読んでできた気になるっていうのがすごい、俺これだって知ってるからできてんねんに、
うん、なるほど、できた気になる、うん、あ、それはなんか技術者としては、ちょっと、なんていうんですかね。まあ、怖いっていうかなんか、あれですよね。もっと自己しろって感じ
です。そうですね。できるように。この部品つけたら早なんねんで、っていうのはみんな知っていく。じゃあ、まず実際に試したのかって話なんですよね、うん。それをやるかやらないかが、一番大きい差だと思います。
なるほど。
自分で体験したことじゃないと、喋、
うん、
った時に、伝わらないですね。
うん。
うん。
そうですね。
だから、いっぱいして、いっぱい、とにかくトライして、
うん、
失敗してもいいのでやるっていうのは、本当に大事やなっていうふうには、
うん、
はい、思います。
そうですね。知識として知ってる。かつ、ああ、それはやっぱり、どのお仕事でも、まあ私の周りの仕事でもそうですよね。頭で知ってて喋っても、なんか響かないですよね、相手にはね。
そうですね、例えば改造する部品とかでもこれつけたら早なんねん、じゃあそれつけてみって絶対すんなりつかへんから、
うんうん、
みんなどこかで一手間苦労してる、
うん、
そのつける一手間苦労するときに出るのが職人の技なんで、
うんうん、
だからつけ方は全員多少なりとも違うから、
お
ー、
すごいですね。今のなんか深い話ですね。いや、まあ、製造業とかものづくりの方もいっぱい聞いていらっしゃるので、
はい、
その辺はすごく皆さんこう気づきになったのかなと思います。あと、なんか細かいことでもいいんですけど、社長になられてから、まあ、変えたこととか改善したことって何かありますか？
自動車業界って30年以上、
はい、はい、
レパレート変わってないんですよ。
レパレートって
言いますか？工賃が。
おー、はい。
これ、板金屋さん特に言うんですけど、
はい。
30年前と今って見積もりの書き方が一緒なんで。
それはなんでなんですか？
なんでって言われたら、もうそういう業界やし。
そういうふうに、こう、なんとなく慣習で値段が決まってるっていう感じなんですね。
そう、だから、車検代そんな大きく変わってないと思うんですよ。昔と。
そうですね。はい。変わってないです。
はい。30年ぐらい前と。
うんうん。
その値段でやっぱり今の時代に合わないので。
確かに。特に、今ね、いろんなものが高騰してますからね。
はい。はい、だから、うちとしては一貫性のスタイルで、値上げというか正当な値段をもらおうっていうふうには、
うんうん
う
ん。
もうこんだけかかったからこんだけくれっていうふうには。
そうですね。
はい。
物と人の値段が、
ね。そうです。
ね、はい、どんどん上がってますからね。
はい。
それは、それに比例して、倍価も上げないと。
はい。
困りますよね。
そうです。ただ、うちやったらこういう仕上がりになりますよ。ここまでやりますよっていうのはやっぱり、付加価値なので。
うん。
そこは、うちの売りの一つだと思ってやってますね。
はい。
はい。
ありがとうございます。ということで、いろいろご苦労されてると思いますし、まあ、でもすごく経営のヒントがたくさんあったと思うんですけど、まあ、最初はね、引き継ぐつもりがなかった次男さんだと思うんですけど、まあ、今にして思えばですね、こう、会社、お父さんが引き継いでよかったなと思うことはどんなことがありますか？
人生が豊かになりましたね。
人生
が。はい。
例えば、どんなあたりで豊かだと思われますか、自分で。
人に感謝する機会も増えましたし、
確かに
もちろん一人じゃここまで来れなかったですし、うん、学ばないといけないので、
うん、
でも学ぶほど感謝する機会が増えるなってすごく最近思います
、うん、確かにそうですね、はい、やっぱりね、経営者なので、そう、会社の人々と皆さんと一緒にね、こう経営していくわけですから、人に感謝っていうのはやっぱりすごくあると思います
ね。はい、
あと学ぶっていうのはすごく大切だと思います。いくつになってもやっぱり学びだなと私も思います。はい。はい、
ありがとうございます。
では、いよいよ最後の質問で、はい、今の山本社長がタイムマシンのようなものがあって、
うん、
かつての山本青年のところにピュッとタイムトリップして、で、アドバイスをするということを皆さんにお聞きしてるんですけど、
はいはい、
戻るですね、昔の地点はですね、ご結婚するとき、25歳で結婚して、
はい
はい、ひょっとして俺継ぐかもしれへん、継がなあかんのかなとか、なんかそういうこう、うんうん、考え始めた時の山本青年に、今の山本社長なら何と一言アドバイスしますか？
めっちゃおもろいで。
めっちゃおもろいな。いいですね。めっちゃおもろいで。何が面白いんですかってもし聞き返されたら何て答えます？
それを楽しみや。
なるほど、いいですね。逆に、なんかこれ気をつけるよみたいなのありますか？そう、ポカーンとして お楽しみやって言われてポカーンとしてる、うん、まあ、でもこれは気をつけるよと、もう一言付け加えるなら、
人にのありがたみと、
うん、
でもやっぱり少なからず裏切りとか裏表は絶対にあるので、そこの見極める力をつけなあかんねっていう、
それは気をつけろと、
はい、そこが
そこさえ気をつけとけば、
はい、
めっちゃ楽しい
だ、はい、
ということで、はい、前向きなメッセージいただきましてありがとうございます。それでは前編後編通じてお話しいただきました、スザクオと株式会社山本裕二社長でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。